今日はローマの十二章の一節二節から皆さんと共に学んでいきたいと思います。救いの本質と目的という題で話をしていたんですが、今年に入ってからその補足と適用です。去年はエピソードの2章の1節から10節ともに学んでいた中にあって、なぜ今回は例えば第一テサロニケから学んだかといいますと、2章のところで、私たちは罪の中に死んでいた、罪と罪悪の中に死んでいたものであったけれども、しかし神は、その憐れみ豊かな神は私たちを愛し、私たちの恵みによって私たちを救ってくださった、ありましたよね。なので第一テサロニケの1章の9節から、私たちは偶像から神に立ち返りという、その立ち返りと引っ掛けて第一テサロニケから学んだわけです。今更なんですけども学び終わった後に説明というのは何なんですか。で、今日はなぜ12章の1節から学ぶかというと、エペソ2章の10節のところで、私たちは新しい創造されたものであるですよね。新しい歩みをしていくものであるということで、ローマの12の1、2から私たちのクリスチャン生活どう歩むのか、それを共に学んでいきたいと思います。それではいかに生きるべきかという題につきました。題をどうするのって聞かれた時にパッと思いついたのがこのフレーズだったので、この題をつけたんですけど、なぜ思いついたかというと、有名な本がありますよね。それではいかに生きるべきかというクリスチャンに関する本ですけども、皆さんの中には読まれた方もいらっしゃると思いますけど、シェーファーですね、フランシス・シェーファーが書いた本です。私も読んだのは30年以上前なんで、で内容を確認しようと思って昨日の夜寝る前に本棚を探したんですけど、ちょっと見つからなかったんですけど、また皆さん機会があればお読みください。さあ、ローマの12章から皆さんともに学んでいきましょう。12の1にお読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせていけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。今日は一節を中心に学んでいきます。今日一節のところですけれども、終わりの方であなた方の霊的な礼拝ですってありますよね。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この霊的な礼拝というのはどういう意味なのかということについて、まず最初に皆さんと学んで、ちょっと前後しますけども、その後で内容について見ていきたいと思います。レジュメ配られてますけども、そこに少し書いてありますが、霊的な礼拝ですって。で、霊的って聞くと皆さん何というふうにイメージされますか。多分ほとんどの方っていうのは、スピリチュアルという意味での霊的っていうふうに思い浮かびますよね。スピリチュアル、霊的。でもここで使われている霊的っていうのは、そういう意味がで使われて、そういう意味の言葉ではありません。スピリチュアルという意味での言葉ではありません。ここでの霊的というのは、じゃあどういう意味で、どういう単語がここで使われているかというと、ここに書いてありますけれども、もともとはこの霊的という言葉は、注意深く考え抜かれたとか、思慮深いという意味を持つ言葉です。注意深く考え抜かれた、思慮深いという意味ですね。そこからさらに発展して、理にかなったとか、理性的という意味がこの言葉には含まれます。理にかなった、理性的なという意味です。ですから、それこそあなた方の理にかなった礼拝ですということになります。あなた方の理にかなった礼拝、理性的な、よく資料深くよく考え抜かれた礼拝だということです。で、この礼拝というのは奉仕というふうにも訳せる言葉です。ですから、理にかなった奉仕ですとか、それこそ資料深く考え抜かれた奉仕ですとも訳せる言葉です。で、この礼拝奉仕というのは、専門用語です。で、何についての専門用語かというと、祭祀に関する専門用語なんですね。祭祀に関する専門用語。礼拝っていう言葉は新約聖書の中で4種類5種類ぐらい出てきます。これ全部合わせると大体100回以上使われてます。ところがこの、言葉は新約聖書の中で5回しか出てきません。で、5回とも祭祀に関わって出てきます。ですから、この礼拝、これこそあなた方の、それこそあなた方の霊的な礼拝ですっていうこの記事を読んだときに、 読んだ人々はあれと思って、これ祭司に関わる言葉だよね、で私たち祭司として神様を礼拝しろということなのって思ったと思います。専門用語ですのでピンときたと思うんですよね。で、あれ祭司として私たち礼拝するんだって不思議に思ったはずです。なぜかというと、当時イスラエルでは祭司というのは非常に特別な存在でした。誰でもなれるわけではなかったんです。神様に特別に任命され、選ばれて任命された人しか祭司になることはできませんでした。レビ人しか祭司になることはできなかったんですが、レビ人も全員が祭司になることができるわけではなかったんです。レビ人の中のアロンの家系の人しか祭司になることはできませんでした。レビ人はいろんな働きをしたんです。彼らは10分の1献金で支えられてました。他の部族は10分の1献金をして、その献金によってレビ人を支えられてました、生活をですよね。割り当て地を割り当てられなかったですよね。神だけが、レビ人にとっては神だけが自分たちの分だったわけですね。自分たちの分け前の土地だったわけです。他の部族たちは新しい土地に入った時にそれぞれの土地を分け与えられましたよね。そこで植物を育て自分たちの生活を立ててるわけです。とはレビ人はそれをもらうことがなかった。じゃあ彼らはどうしたかというと、10分の1献金で支えられたわけです。何をしたかって、出エジプトでアラノをさまよっている時に幕屋を畳んで運んだり、器具を運んだり、それから契約の箱を運んだり、いろんなそういう働きをしてました。でも彼らもそのように特別に選ばれたレビ人の彼らも祭司にはなることができなかったんです。アロンの家系じゃないとなることができなかった。ですからバビロン捕囚から民が帰ってきて、さあ礼拝をしようと、神殿で礼拝しようとしたときに、じゃあ私が祭司になりますってなったときに求められたのは家系図を出すことだったんです。そしてもし自分たちの家系がアロンの家系ではなかったっていう、アロンの家系であるっていうことを証明できなかったら、彼らは祭司になることはできませんでした。あそこにエズラ記の2章にそれ書いてありますんで、また帰ってからお読みになってくださればと思うんですけども、バビロン捕囚から帰ってきたときに家系図によって自分がアロンの家系であるということを証明できなければ祭司になることはできませんでした。ですからね、祭司というのは非常に特別な職だったんです。多くの民族の中から選ばれたイスラエル民族ですよ。そのイスラエル民族の中からさらに選ばれたレビ人ですよ。そのレビ人の中からさらに選ばれたアロンの家系じゃないと祭司になることはできなかったんです。ですからここで祭司に関する言葉が使われているということは、人々にとっては非常に違和感があってびっくりすることだったんです。しかもそれは非常に神の定めというのは厳しいものでした。例えばアラノをさまよっていた時に、イスラエルの民が自分たちも祭司になろうとした人たちがいたんです。なんであんたたちだけそんな祭司の特権を持ってるのって、私たちも祭司としての働きをするよって、レビ族のコラっていう人と、それからルベン族のタタンとアビラムという人たち、それ以下250名です。皆さんも覚えていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。彼らは祭司になろうとしました。そしてアロン、モーセとアロンに対してこういうふうに文句を言ったんです。これが民数記の16章3節のところです。彼ら集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかって、さあそれでアロンとモーセと、それからコラ以下250名、主の前に立つことになりました。主の判断を仰ぐことになったんです。どうなったでしょう。民数記16章20節21節、主はモーセとアロンに告げて仰せられた、あなた方はこの回収から離れよう、私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。民数記16章26節、これはモーセの言葉です。そして回収に告げていった、さあこの悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな、彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。民数記16章31節から35節、モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた、 地はその口を開けて彼らとその家族、またコラに属する全てのものと全ての持ち物とを飲み込んだ。彼らと全ての彼らに属するものは生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。また主のところから火が出て香を捧げてた250人を焼き尽くした。香を捧げるっていうのも祭司の働きなんですけどね、香を捧げてた250人も立ちどころに焼き尽くされたわけです。さあ、特別に選ばれたイスラエル民族、その中は特別に選ばれたレビ人、その中は特別に選ばれたアロンの家系しか祭司になることはできませんでした。その祭司になろうと思った子らたちは滅ぼされたわけです。それ以外ではありません。王という特別な立場にあった人も祭司の働きをしようと思った時に神から打たれました。サウル王もそうです。なぜサウル王が王位から退けられたのか、彼は祭司の働きをしたからです。彼がペリシ人と地と戦をしようとした時に神に捧げ物を捧げてから戦をしようとしたわけです。ところが待てど暮らせど祭司であるサムエルが来ない。その時に彼はとうとう民の圧力に負けてサムエルの代わりに全焼の生贄を捧げます。遅れてきたサムエルは彼に何て言ったかって、愚かなことをしたものだって、これによってあなたは王位から退けられるって。実際にサウル王の子孫は王位から退けられました。彼の王国はなくなってしまったんです。全焼の生贄を捧げたがゆえに。ウジヤ王というのもそうです。ウジヤ王は非常にいい王でした。ちゃんと神に仕えてた王だったんです。そしてそれゆえに神様はウジヤを祝福されました。神はウジヤを栄えさせたとあります。彼の勢力は波外れて強くなり、ウジヤの名は遠くまで鳴り響いた。ところが彼も祭司の働きをしようとします。香をたこうとしたんです。そして神はそのウジヤを打たれました。ですからそういうことを知っている人たちは、祭司としてあなたは神に礼拝を捧げなさいって言った時に、うおーちょっと待ってってことになったと思います。え、何をおっしゃってあるんですかパウロさん。しかしパウロはここで言ってるんです。いやいやいや、あなた方は祭司として神に礼拝を捧げなさい、祭司として神に奉仕しなさい、それこそが理にかなった、理屈が通った、十分に資料深く考え抜かれた礼拝であり奉仕なんです。なんでですか。アロンの家系しかできなかったわけじゃないですか。でも私たちは神の恵みによってイエス・キリストの十字架によって罪あがなわれたがゆえに、私たちは祭司として神を礼拝することができるんです。先週話しましたよね。主イエス・キリストが十字架で命を落とされた時に、聖女と死聖女の間を隔てる分厚い垂れ幕が一気に上から下まで真っ二つにパーンと割れましたよね。それはそのことの象徴です。主イエス・キリストの贖いが完成されたように、私たちを直接神様と交わりを持つことができるようになったわけです。神を礼拝することができるわけです。それまでのイスラエルどうでした。もし神様を礼拝しようと思ったらどうしようとしました。もし神様に祈りを捧げようって、イスラエルのために祈りを捧げようと思ったら、彼らはどうしなければなりませんでしたか。まずは家を出て神殿に行って、わかります、私たち今祈ろうと思ったらすぐに祈るでしょ。家でもベッドの中でも祈るじゃないですか。それものすごい私たちにとっては特権なわけです。なぜかというと、イスラエルの人たちは神様に祈ろうと思ったらまず家出て、傷のない生きた子羊を引いていって、祭司のところに持っていって、目の前で祭司がその羊を殺して、血を流して罪を点火して、そして薪の上に置いて燃やして、そして神様に祈りを捧げ礼拝を捧げたわけです。すごい大事でしょ、神様に礼拝を捧げるって。それがイスラエルの民たちの礼拝だったわけです。それが神様定められた礼拝だったんです、イスラエルの民。 ですからあれが真っ二つにパンと割れて、私たちが神と交わりを持つことができるということは、神を礼拝することができるということは、ものすごい特権を私たちはいただいたということなんです。ですからパウロは言ってるんです。いやいやいやいやって、あなたは主の十字架によって贖われたものだから、もうアロンの家系とか一切関係ない、あなたは異邦人イスラエル一切関係ない、あなたは救われたものは主を賛美し礼拝することができるんですよって、主の祭司として今までアロンの家系だけが持っていた特権を今あなたが受けることになるんですよということです。ですからペテロも第一ペテロでこのように言っています。第一ペテロ2章5節、あなた方も聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。第一ペテロの2章9節10節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方以前は神の民でなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。イスラエルの民だけが神に選ばれた民でした。今度は私たちが神に選ばれた民なんです。イスラエルは神の所有とされた民でした。この私たちは救われたがように私たちが神の所有とされたんです。イスラエルの中でもレビ人の中でもアロンの家系だけが祭司でした。今私たち救われた私たちは全てが神の祭司、主の祭司として神を礼拝するわけです。その目的なんですか、ご自分の驚くべき光の中で招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためだ、神の栄光を表すために私たちはそのようにされたということです。さあ、もう少しそのことについて詳しく見ていきましょう。では私たちはそのような特権に頂いたものとして、どのようになぜ霊的礼拝を行うのかって、何を根拠に霊的礼拝を行うのかということです。今言いましたね、私たちの救いであるって、それをもう少し考えていきましょう。まあ一言言うならば、神の憐れみと恵みのゆえにそれを根拠として私たちは霊的礼拝を捧げるわけです。神が与えてくださった、クリスチャンに特別に与えてくださった祝福と特権によって神を霊的に礼拝するわけです。ローマの12章の一節のところで、そういうわけですからってありますよね。2017年度版ではですからですよね。まあ、このメッセージの題で言えば、それではということになりますけど、じゃあこのそういうわけっていうのは何を指すのか、私はローマの1章から11章までのことを指すと言います、思っています。そういうわけですかっていう言葉っていうのは、その前の文章において説明されたことにかかって説明が始まるときに、そういうわけですからって言いますよね。じゃあ何を指すのかって、人によっていろいろ考え方してもらうんですけど、私はローマの1章から11章まで、主が与えてくださった数々の恵み、そして憐れみによって私たちは主を霊的に礼拝するんだということです。12章の一節でもこう書いてありますよね。そういうわけですか、兄弟たち、私は神の憐れみの目にあなた方をお願いします。この神の憐れみっていうか、憐れみは複数形が使われています。数々の憐れみということですね。ここで兄弟たちってありますよね。クリスチャンに向けて書かれている。私たちはクリスチャンであるからこそ神を霊的に礼拝することができるわけです。神様の救いを、憐れみを受けて、それを土台として私たちは神様を礼拝するわけです。エペソの2章でもそのような論理が展開されてましたよね。エペソの2章でもここに書いてあります。私たちは罪と罪悪の中に死んでいた、ひどく干からびた骨だったのに、しかし憐れみ豊かな神は、エペソの2章の言説、2章5節、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。2章7節に、それは後から後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。なんか先ほどの第一ペテロとよく似てますよね、論理の展開が。あなた方は憐れみによって、恵みによって救われたんです。そのことを通して神様が神の栄光を表すためだって。 ちょっと脱足になりますけども、話がずれますけども、このレジュメに書いてありますけど、この慈しみと恵みと憐れみの違いは何やということを書いてあります。優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛というのは慈しむ愛ですよね。よく似てるじゃないですか、慈しみとか恵みとか憐れみというのは。で、慈しみというのは神から生じる全てのことを言います。神が生じる全てのことですから、神様が与えかする恵みとかもそうですけども、命令立法とか、ちょっと私たちが慈しみとはちょっと言い難いですかねっていうような立法とか神様の命令とかも慈しみに入ります。神の主権、神のご支配。なぜかというと、ここでポイントは神様そのものが慈しみなわけです。ですから神様の存在そのものが慈しみであるがゆえに、神様がなされることは全て慈しみだということです。ですね、慈しみは慈しみですね、神の全ての。恵みは受けるに値しないものに与えられる神からの賜物、プレゼントです。慈しみの中に恵みがあります。で、恵みというのは受けるに値しないものにも与えられる神からの賜物、プレゼントです。じゃあ憐れみはどうか。憐れなものに与えられる神からの恵みです。神からの恵みの中の憐れなものに与えられるのが神の憐れみということですね。ですから、このエペソの2章の7節を直訳すると、ちょっとしつこく直訳するとですね、キリストイエスのうちにある私たちに対する神の慈しみ、キリストイエスのうちにある私たちに対する神の慈しみ、大きいですよね。そのうちにある神の恵みっていうふうに説明しています。その恵みが並外れて優れて豊かである。その豊かさを神が明らかにお示しになるために私たちを救われたということです。私たちはこの神の憐れみの上に、神の恵みの上に、私たちは自分自身を神に受け入れる清い生きた備え物として捧げて、神を礼拝していくわけです。さあ、この今ずっとご説明差し上げている神の憐れみと恵みの上に神を礼拝するっていう、この順序はとても大切になります。私たちは神の愛とか神の憐れみとか神の恵みを求める方ゆえに神を礼拝するわけじゃないですよね。私たちは神様の恵みをいただいたからこそ神を礼拝するんですよ。これがごっちゃになると悲劇を生まれます。このローマ書の12章はこれからずっと神様の命令が書かれています。その神様の命令を語る前に、ローマの1から11まで神様の私たちに与えてくださった恵みとか憐れみを説明しているわけです。私たちはキリストと共に死に、よみがえりキリストと一つにされとか、いろいろ学びましたよね、私たち今まで。それゆえに私たちは神様に従い、神に礼拝していくわけです。で、それを逆にすると私たちは律法主義になっちゃいますよね。自分の行いによって救いを勝ち取ろうとしたり、自分の行いによって神の憐れみを勝ち取ろうとしたり、自分が神を礼拝するのは神様は私たちに目を留めてくださるためにみたいな。あります？私たちがここに例えば集まって神様を礼拝するのも、私たちが神様によって救われた神様の恵みを感謝するがゆえに私はここに来ますよね。神様が礼拝に出席して神様を礼拝しているその姿を見て愛してくださるわけじゃないですよね。私たちが神様に愛されたがゆえに、その感謝で神に礼拝を捧げようと思って皆さん来たんじゃないですか。で、これ逆やったら怖いでしょ。実際にこの捧げるっていう言葉ね、これも祭司が使う専門用語です。祭司が使う専門用語で、実際に祭司がやってたことは何かというと、さっきもお話したように生きている羊を連れてきて殺して薪の上に乗せて 燃やして礼拝するわけじゃないですか。そしたらあなた方も神に受け入れる清い生きた供え物として捧げなさいって言った時に、もし私たちが自分の罪のために自分の体を捧げて礼拝するってなったらおかしくないですか。だって私たちの罪もう解決されてるんじゃないですか。その役割は誰がしてくださったんですか。私たちの罪も犠牲がないと許されなかったですよね。命が代価として支払わないと許されなかったですよね。血潮が流されないと私たちは許されなかったですよね。その象徴としてイスラエルの民は動物を殺して自分の罪の贖いをして神様を礼拝しましたよね。じゃあ私たち今神様を礼拝させるのは何かって言ったら、主イエスキリストは代わりにそれをしてくださったわけですよね。ですから主が自分の命を代価として私たちの罪を贖ってくださったがゆえに、私たちはあれでしょ、幕や真っ二つに分かれて神を礼拝することができるようになったわけでしょ。じゃあなんで私たちここで何を捧げる、なんで自分を捧げるんですか。この捧げるってのはどういう意味でしょう。私はこれはきっと感謝の生贄だなと思ってるんです。生贄にいろいろあったじゃないですか。食材の生贄、和解の生贄、私たちは感謝の生贄を神に捧げる。ここでね、詩編の116編にこのような御言葉があります。レジュメに書いてないです、申し訳ないですけども、詩編の116編の16節、詩編116編16編の16節。ああ主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたの橋ためです。このしもべってドゥール、あのドゥーロス、エベどうか使われています。奴隷という言葉が使われています。私は誠にあなたの奴隷です。私はあなたの奴隷、あなたの橋ための子です。直訳すると、あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ主の皆を呼び求めます。感謝の生贄を捧げ主の皆を呼び求めます。ですから私たちは自分の罪を贖うために自分を捧げて礼拝するわけじゃないです。私たちの罪が贖われたがゆえに、主イエスキリストの血潮によって私たちの罪が贖われたがゆえに、その感謝を持って神を礼拝するわけです。じゃあ何を捧げるんですか。その礼拝で私たちの体です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいですよね。ですから私たちは自分の感謝の生贄を自分の体でもって捧げることによって表すわけです。どういうことだろう、自分の体を捧げるって。これパウロはわざと書いてるんです。でもちろんこの体というのは肉体のことを指します。ですから私たちはこの肉体を捧げることによって神を礼拝しなさいということです。ですよね。私たちのこの肉体を持って神を礼拝しなさい、肉体を捧げることによって神を礼拝しなさい。じゃあもっと具体的に言うと、どう、何という意味ですか、どういう意味ですか。体を捧げると、それは私たちの行いを通して神を礼拝しなさいということです。私たちの行いを通して神を礼拝しなさいということです。心も大切です、もちろん。感情も大切です、もちろん。そうですよね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せようですよね。心っていうのは何ですか。私たち全体を表しますでしょ。心は体すべてをコントロールするんで、ですから心を捧げることは大切ですよね。思いっていうのはこれ感情という意味ですよね。ですから感情を捧げることも大切です。でもそれと同時に私たちは自分の行いをもって神を礼拝するわけです。当時のローマの人たちはこの体っていうのは目に見える肉体ね、この物質っていうのは悪だって考えてました。そういうギリシャ哲学の影響があったんです。だから知識とか霊とか目に見えないものは清いけど善だけど、この目に見える悪、体っていうのは物質というのは悪だっていう考え方です。二元論っていうんですけど、第一では結構説明したんですけど、もう今日やめときます。第二は で、だからそういうものは席巻してたがゆえに、このコロサイ2章の8節で、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさいってちゃんと警告されてるっていうことは、そういう教えが広まってたんです、ギリシャ哲学を通して。でもパウロはあえて、いや、体を通して神の栄光を表しなさい、神体を通して神を礼拝しなさい、どういう意味ですかって、私たちの行いを通して神を礼拝しなさいということです。なんで礼拝するんですかって、あなたが神から与えられた祝福と特権の上に神を礼拝しなさいということです。さあ、この捧げなさい、ローマの12章の一節のところで、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。どういうことを言ってるんだろう。で、この捧げなさいっていう言葉をもう少し調べようと思って調べていくと、ローマの6章に当たりました。ローマの6章でこの捧げなさいっていう言葉が5回も使われてるんです。ここに挙げておきました。ローマの6章の13節に、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として捧げなさい、神に捧げなさい。罪に捧げるのか神に捧げるのかって書いてありますよね、ローマの6章13節。あなた方の体を、6章16節、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。19節、あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れた不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。捧げなさい、罪に捧げるか神に捧げるか。どっちかだっていうことですね。皆さんはこういう御言葉を聞いてどういうふうなイメージをするでしょう。自分の体っていうのは義にも捧げることができるし、罪にも捧げられるんだって、神にも捧げることができるし、悪にも捧げることができるんだって、同じ体なの。ヤコブ書でこういう御言葉があります。ヤコブ書の3章、ヤコブ書の3章の9節、8節からいきますか。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。同じ私たち肉体を持って体を持ってますけれども、私たちこの体を持って神を賛美することができるし、この体を持って悪をなすこともできるということですよね。さあ、もう少し見ていきましょう。ローマの12章、このローマの12章の2節、神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。どういう意味なんだろう、もう少し悩んでいました。そうするとローマの15章、ローマの15章の16節にたどり着きました。同じローマですけど、 パウロの言葉です。私は神の福音をもって、途中から言います15章ね、神の福音をもって最初の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。この16節最初から見ると、それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために云々ってありますよね。ですからこれパウロが自分のことを言ってるんですよね。私は異邦人の宣教のために召されたんだって。そして私は神の福音をもって異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするために働いたんだってことですよね。備え物出てきましたでしょ。だからここにぶつかったんですよね、いろいろ調べてたら。はあと思って、ああよく似た表現だなって。ローマの12章1節と備え物でここ出てきたぞ、神に受け入れられるって出てきたと思ってたんですね。じゃあその神に受け入れられる清い生きた備え物っていうのはどういうことなのか、ちょっと調べて、もう少し調べたらもう少し分かるかなと思って前後を見てみると、18節のところで、私はキリストは異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしませんってありますよね。この18節のところでも異邦人を従順にならせるためにパウロが働いたって書いてありますでしょ。でこのね、従順って言葉はパウロにとってはキーワードなんですね。なぜかというと、後でまた皆さん見ていただいたらいいと思うんですけど、ローマの一章を見るときにもパウロが使徒として働いたのは信仰の従順をもたらすためだって書いてあるんです。パウロは使徒として働いたのは信仰の従順を人々にもたらすために私は働いてるんだって。で最後のローマの16章の最後の方を見ていくときに、パウロはこのロマ書を書いたのも信仰の従順のためだって書いてあるんです。でパウロはこの15章の16節のところで、私は異邦人を神に受け入れられる備え物とするために働いたんだって。じゃあそれはどういうことかって言って18節に、異邦人を従順にさせるためだって。そうすると聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物、それないもの、ローマン12章1節で言えば神に受け入れられる清い生きた備え物となるのはイコール神に対する従順と密接な関わりがあるって分かりますよね。パウロの働きは人々を、異邦人を神に対する備え物にしようとした。でそれは異邦人を神の前に従順なものとするためだったということです。従順か、従順っていうのはどういう意味だろうっていうことでまたいろいろと調べてたんですね。そうすると一番最初にヒットしたのはローマの6章だったんです。だからまたもうローマの6章戻ってきたんです、勉強しててまたローマの6章戻ってきたわって。でローマの6章の16節、ローマの6章というのは今までこの数週間にわたって見てきましたけども、私たちがイエス・キリストを信じたときにキリストと継ぎ合わされてキリストと一つになりましたよね。イエス・キリストは肉体において死んだけども、十字架の上で私たちは死、イエス・キリストと共に霊的に死んだんですよね。イエス・キリストの肉体が十字架の上で死んだけども、私たちはそこで私たちの古い性質がイエス・キリストと共に死にましたよね。イエス・キリストは蘇りました、肉体として蘇りましたね。私たちは霊的に蘇った、霊的に新しいものとして蘇ったわけですよね。新しい歩みをするために私たちは蘇ったわけです。それはローマ書の6章からのメッセージだったですよね。そしてローマの6章の16節を見るときに、あなた方はこのことを知らないのですか、あなた方は自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。つまりそのことを受けたときに私たちは罪の奴隷となるのか従順の奴隷となるのかということをここで語っているわけです。従順というこの言葉のそのものの意味というのは、もともと聞くとか耳を傾けるという意味のある言葉から聞きています。聞く、耳を傾ける、そこから従うとか従順という意味が生まれてきました。聞くとか耳を傾けることが従順の始まりということです。私たちは 創世記の3章を学びましたよね。神の言葉に耳を傾けるのか、サタンの言葉に耳を傾けるのか。私たちは義に耳を傾けて義に従うのか、罪に従うのかということです。このローマのその従う、捧げるということについて学んでいったときに、この一番最初のスタートはこのローマの12から始まりますよね。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、この条約に従っていけません、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんと言いながら、16節でも自分の身を捧げて奴隷として服従すればとか、16節に従順奴隷となってっていうふうに続いていくわけです。ですからっていうのも先ほどのそういうわけですからというのと一緒ですよね。前にあった説明したことがあって、ですからあなた方は捧げなさいってわけですよね。ですからあなた方は従順の奴隷として自分を、体を神に捧げなさいってわけです。じゃあそのですからというのは何を指しますか。それはずっと先ほどから説明しているローマの6章からの、私たちはキリストと一つにされて、キリストと継ぎ合わされたというところから来ています。一番それに近い10節11節を見てみましょう。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。だからこそ私たちは従順に歩み、だからこそ私たちは自分を神に捧げていくんですよって。私たちはもう霊的に古いものは死んで、新しく生き返らされて新しいものとなって、私たちはキリストを通して神に対して生きるものとなったがゆえに、私たちはもはや罪の奴隷ではなくて、自分を神の奴隷として、従順なものとして、従順な奴隷として、私たちは神様に従っていくんだということです。この中にはパウロの、私たちの体をも私たちの行いをも神の前に清いものと変えられていくというパウロの確信があります。ですよね。例えば私たちは神の前に立場として、神の前に義とされたですよね。義人というのはそういうことですよね。それを私たち割と受け入れやすいですよね。でも私たちのこの体も、私たちのこの行いも神の前に正しいものと変えられていくんだって。そうやって私たちが神様に従順に、神様に従っていくときに、それがすなわち理にかなった霊的な礼拝になっていくんだということです。ローマの6章の12節から、だからローマの12章からずっと神の命令が書かれているわけです。私たちは確かにこの肉体を持っているがゆえに罪を犯しますよね。救われた後も、残念ながらですよね。じゃあなんでパウロはこれ言ってるのかって、私たちはこのローマの6章がずっと言ってるように、そうですよって、私たちは罪を犯すけれども、私たちはもはや罪の奴隷ではないということです。罪に所有されて、私たちはもう罪に一切反抗もできず、罪の言うままに生活をしていくことは私たちはもう終わったんだって。私たちは自由とされたんですよね。神に従うのかどうかということを私たちは自分で決断することができるわけです。新しくされたものとして。だからもはや罪は私たちを支配しないんだということです。ローマの8章2節にもこう書いてありますよね。こういうわけで今キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。私たちは新しく生まれとして罪を犯すけれども、罪の奴隷としてがんじがらめに束縛されて、そのままずっと罪を犯し続けることはないということです。救われたものならば、そういう特権を神様は私たちに与えてくださったということです。だから今見たようにローマの8章の11節もここに書いてますね。もしイエスを死者の中から蘇れ出せた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてください。またここで体使いましたね。あなた方の体をも生かしてくださるのですって。 私たちの体を通しても、私たちの行いを通しても神を礼拝することができる、礼拝することができる特権を神は与えてくださったということです。それを私たちはよく考えておかなければいけないんですね。それは私たちが神様が与えられた祝福と特権の上です。先ほど見てたね、ローマの6章、ローマの6章の11節に、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいってあるでしょ。この思いなさいっていうのは計算するという意味がもともと含まれている言葉です。よく計算しなさいっていうことです。そこからよく考慮しなさい、よく考えなさい、よく考慮しなさい、よく考えなさい、しっかりと目を開き真実を認識しなさいって意味があります。しっかりと目を開き真実を認識しなさい。なんかローマの12章1節とよく似てるでしょう。なんか言ってることが、ローマの12章、そういうわけですから、あなた方は神から与えられた祝福と特権の上に、そういうわけですから、あなた方の体を神に受け入れ、清い生きた備え物として神に捧げなさいって、それこそあなた方の霊的な礼拝です、ですよね。このローマの6章の11節も、このようにだからあなた方は自分の罪に対して死んだもので、神に対してはキリストイエスになってきたものだと思いなさい、よく考えなさいということは、あなた方はキリストと一つにされて、継ぎ合わされてキリストと共に十字架から死に、キリストと共によみがえられた、その恵みと特権を与えられたがゆえに、神に対してもうあなたは生きているものになったんだから、キリストを通して。私たち罪を犯すけれども、その罪の奴隷ではもうなくなったんだから、罪を犯し続けることはないんだから、私たちは自分を神の前に清いものとして捧げて、自分の行いをもって神の栄光を、神の栄光を表していきなさい、神を礼拝していきなさいということです。つまりね、先ほど言いましたように、私たちの礼拝っていうのは単なる感情だけではないということです。よく座ってよく考えて、神が与えてくださったものは一体何なのかって、何のゆえに私たちは神様を礼拝するのか、何のゆえに私たちは神様に従うのか、何のゆえに私たちは神を栄光を表すのか、よく考えなさいって、その応答として神様を礼拝しなさいって、それが理にかなった、理屈が通った思慮深い礼拝なんだっていうことです。私たちはしっかりと神様を与えてくださったものを見据えるならば、その礼拝は至極当然に理にかなった応答として出てくるってわけです。私たちは神様が与えてくださった特権と祝福に目を留めないまま、必ず私たちの内から神様に対する礼拝が出てくるって言うんです。理にかなってるって言うんです。何も矛盾しないって、それをよく考えて納得したのも、必ず出てくるのは神様に対しての礼拝なんだって、神様に対する賛美なんだっていうわけです。だからよく考えなさいって。私たちが神様によって神の祭司とされた、そして主の祭司として私たちは神を礼拝し、主の祭司として神に奉仕するということは、それは私たちは全くもって理にかなった礼拝であるということです。じゃあどのようにして私たちはそれをなすことができるんでしょう。それはまた来週共に学んでいきたいと思います。しかしピリピの3章の8節でパウロがこのように書いています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。どのような私たちが自分を清いものとして神に捧げていくのか、その具体的なことは来週学びますけれども、しかしベースは、今日学ぶことはそのベースです。このパウロが言っているように、主イエスキリストを知っていることの素晴らしさの上に、パウロは自分自身が持っていたものを散りやくたと思ったんだって。私たちもこのローマの12章の1節に書かれているように、ローマの6章に書かれているように、私たちはよく考えて、主が与えてくださった特権と祝福を私たちが見たときに、私たちは自分が今まで虜にされていたもの、私たちが今まで自分が良いと思っていたもの、自分の心を引きつけるものがあったもの、そういうものをすべて散りやくたと思って、ただ主だけを見つめて主を礼拝していくということなんです。 さ。どういうふうにこういうのをこれを説明したらいいんだろうなって考えたんです。皆さんよくメッセージのところでマタイ7章22節とかよく引用されますよね。死を死をというものが天の御国に入るわけではないって。で、一応設定としては神の前に立った時に、いやあなたは天に入れないよって言われた時に、いや死を死をちょっと待ってください、私あなたの名によって予言をして、あなたによって何によって奇跡をしてきたじゃないですかって、なぜ私天に入れないんですかって。主の答えなんでしょうか。私はあなた全然知らないって。知らないわけないよね。髪の毛の数まで飾られてるんだから。主はあなたについては知ってるけど、あなた自身とは全く関係ありません、個人的な関係ありませんってこと。あなたのこと知らないですって、あなたとは関係がないって言ってるわけですよね。でもし、自分だったらどうだろうと思うときに、ちょっとこの人ナーションに出てくる人たちと私は全然こう基本的に違うなと思うんです、考え方が。私はもし今自分が死んで神の前に立った時に、いやあなたは天に行けないよって、あなたは地獄だよって言われた時に、別にそんな神様にしがみついたり神様に文句言うことはないです。自分は地獄に行って当然だと思ってるので、罪深い人間だと思ってますから、冗談抜きで、いや私は救われて今天に行けると思ってますよ、でもそれはイエス・キリストの十字架の贖いによって、その十字架の、イエス・キリストの十字架の贖いが完全であるがゆえに、私はその罪許されて天に行けるわけですよ。もちろんそれを前提で話をします、もちろんです。でも自分自身を見たときに、じゃあ自分自身が本当に天にふさわしいかって、神と交わりを持つものにふさわしいかって、神に目を留めていただくものにふさわしいかって言ったら、私自身はそう思ってません。だから自分が救われたということは神によってものすごい恵みだと思ってるわけです。自分が神に乗れることをものすごい恵みなんです。前も話しましたよね、四六時中一日中自分は神様のことしか考えてないって。だってものすごい特権なんだもん、自分からしたら。一番自分の中で何が楽しいかって、御言葉を読んで神様を祈って神様と交わりすることが一番の私にとって喜びなんです。大好きだから神様のことですよね。それが私が神に与えられた、もう考えられないぐらいのプレゼントなわけです。神様の恵みなんです。それに目を留めたときに、他のものなんて小役なんです。パウロは、僕は幼い頃思ってました、パウロって少し頑張って言ってるんだろうなって。だってパウロが持ってるものって人から見たらものすごく魅力的なものばっかりだったから。でもパウロはあそこで自分を偽ってそれは小役だって思ったわけ、言ったわけじゃないんです。先ほどもピリピリ言いましたけど、キリストを知ることの素晴らしさの上に私はこれを小役だと思うんですって。つまりパウロからしてみたら、このキリストを知るということはあまりにも素晴らしいがゆえに、これがチリアクターに見えるんだって。それが私たちが神を礼拝する動機なんだって。ですよね。よく小さい子供が大切なものを握りしめてますよね。でも自分が大切にしているよりももっといいものが目の前にあったときに、スッて握りしめた手の力を抜いてそれをパッと掘ってそっちに行くじゃないですか。もう後戻りしないでしょ、振り返らないでしょ。自分があんなに大切にしてたものをもう振り返らないじゃないですか。もっと良いものが与えられてそれをグッと握りしめるじゃないですか。私の信仰も一緒じゃないですか。より素晴らしいものを与えられたときに、私たちが大切だと思ってたものは塵役体になる。こんなものが自分がこんな自分が神によって 目を留めていただいて、神によって世界のもとに置かれる前から選ばれていて、神のその血潮と神の命の代価を払って私たちは救われて、そしてあのシエス・キリストの十字架によって私たち神と交わることができるようになったって。 あの死聖所に特別に選ばれた大祭司ですら、選ばれたイスラエルのさらに選ばれたレビ人のさらに選ばれたアロンの家系の祭司のさらに選ばれた大祭司が、たった年に1回だけしか入ることができなかった死聖所が今私たちの聖所になったんですよ。それまで私たちは神の臨在元に近づくことができなかった。その周りはイスラエルの庭やったわけ、その外側は婦人の庭やったわけでしょ。その外側に我々の異邦人の庭があったんですよ。私たちどんだけ信仰を持っても遠くから神様を見ることしかできなかったわけでしょ。なのに神様は私たちを聖女としてくださった。今神様に交わろうと思えば私たち交われるわけです。神様に祈ろうと思えば祈れるわけです。神様に礼拝しようと思えば礼拝できるわけです。何のためにそれできたんですか、何の家にできたんですかって、神様が主イエスキリストを私たちのために命を捧げてくださったからでしょ。その血潮の上でしょ。それを見たときに私たちは持ってたのを逃げてしまうと血で焼けたと思って、自分を神に捧げ、従順なものとして神に捧げて、神を自分の行いを持って、自分の全身全霊を持って、全てを持って神を礼拝していくんです。神を捧げて、じゃあどうしていくのか、それまた来週学びますけど、基本は私たちは神が与えてくださった特権、神様が与えた祝福に目を留めるんだって、それが礼拝なんだって、霊的礼拝につながるんだって。主だけは私たちに礼拝の動機を与えてくださいます。私たちは主だけを見るんです。他の何者でもない。私たちは主だけを見つめて主だけを礼拝するんです。そのために私たちは救われたんです。一言祈りましょう。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。私たちはこの偉大な真理を、あなたのこの私たちは恐れるほどのあなたの恵みとご愛を私たちが理解するようにあなたが導いてくださったことも感謝いたします。それもすべてあなたの恵みであることを覚えて感謝いたします。主よ、ただただ私たちがあなたを見つめ、あなたを礼拝するために私たち日々歩むことができますように。主よ、私たちの弱さはあなたがご存知です。でも神様、あなたは私たちの願いもご存知です。私たちはあなたを愛し、あなたに従っていきたいと心は願い続けています。弱さゆえに罪を犯します。でも神様、私たちがいかにあなたと共に歩みたいと願っているかもあなたはご存知です。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださり、私たちをあなたの身元を導いてくださり、ただただ私たちがあなたを愛し、あなたに従うことに、あなたご自身に私たちが目を向け続けていくことができますように。主よ、どうぞ私たちを憐れんで導いてくださいますように。それとして私たちがあなたを礼拝し続けるものでありますように。あなたの恵みを心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。